Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 6, verse 20.
ルカの福音書6章20節を開けてください。
Looking at his disciples, he said, Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God.
イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものですから。
The title of today's message is Blessings in Poverty.
今日のメッセージのタイトルは貧しさにある祝福。貧しさにある祝福です。
From today's verse through to the end of this chapter are the words of Jesus that some people call the Sermon on the Plain.
今日の箇所からこの章の最後までは平野の説教と呼ばれるイエスが語られた言葉になります。
Although this sermon is shorter in length, there are similar words in it as the more famous Sermon on the Mount, which is found in Matthew chapters 5 to 7.
これはもっとよく知られているマタイの福音書にあるマタイの福音書5章から7章にある山上の説教よりは短いものですが同じような言葉が出てきます。
Today I want to just focus on one thing Jesus taught in this sermon, and that is the blessings in poverty.
今日はイエスが教えているイエスが教えた内容の一つだけをフォーカスします。それは貧しさにある祝福です。
Some of you might even be wondering, how is poverty a blessing?
皆さんの中には貧しさとはどういうことを言っているのかと思っている方もいると思います。
Who is this message for?
このメッセージは誰に対してのメッセージなんでしょう。
And what does it mean for our own lives?
そしてこれはこのメッセージ、イエスのメッセージは私たち何を語っているのでしょう。
From today's verses, there are three main things we can learn about the blessings in poverty.
今日の御言葉から、貧しさにある祝福を3つ学ぶことができます。
Let's look at these things now.
では、それらを見ていきましょう。
Firstly, these blessings are for his disciples.
一つ目です。この祝福とは弟子たちへの祝福、弟子たちへの祝福です。
The first part of verse 20 says, "Looking at his disciples," he said.
20節に目を上げて弟子たちを見つめながら話し出されたとあります。
You can imagine the scene, Jesus looking intently at each of his disciples, his eyes probing.
この状況を想像することができます。イエスは彼の弟子たちを一人一人見つめられていったのです。その目が注意深く向けられたのです。
He knows each of them better than they know themselves.
弟子たちのことを弟子たちよりもイエスはよく知っているのです。
He is God in human flesh, even though not all of his disciples were aware of it at that point of time.
イエスは神であり、人の体をとっておられる方です。その時、そのことを全員気づいて、全員の弟子が気づいていたわけではありません。
He wants to give them a very important message.
イエスはこの時、とても大切なことを自分の弟子たちに教えたかったのです。
This message is for those who are his disciples.
このメッセージは弟子たちへのものだったのです。
You can't just take this message as a moral teaching. In order to fully receive it and be blessed by it, you have to be a disciple of Jesus.
このイエスの教えを受け取り、祝福を受けようとして、この教えを単なるモラル程度に受け取ってはならないんです。
Turn with me to 1 Corinthians chapter 13, verse 3.
コリント人への手紙第1、13、コリント人への手紙第1、13章、3節を開けてください。コリント人への手紙第1、13章、3節です。
If I give all I possess to the poor and give over my body to hardships that I may boast, but I do not have love, I gain nothing.
また、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ、何の役にも立ちません。
This blessing to the poor is not to all people who are poor.
この貧しい貧しさにある祝福とは貧しいものみんなに対してではないんです。
It's not even to all people who gave up their wealth voluntarily.
そして裕福な人がその裕福さを諦めて人に与える、そういう人全部に対してのものでもないんです。
Poor people can still be lost in their sins, and those kind of people won't receive these blessings.
貧しい中にあって罪深い人はいるんです。彼らは祝福を受けることはないのです。
These blessings are onlyTo those who are true disciples of Jesus, and the sure evidence of that is love.
この祝福はイエスの本物の弟子たちだけに対するものなのです。そしてその証拠が愛なのです。
Let's turn to John 13, verses 34 to 35.
では、ヨハネの福音書13章34、35節を見ます。ヨハネの福音書13章34、35節です。
A new command I give you.Love one another as I have loved you, so you must love one another.
あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。
By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another.
もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
Only with the Holy Spirit's help can we truly love one another.
人というのは聖霊の助けによってのみ真に互いに愛し合えるんです。
In our own fleshly nature, it's impossible for us to have agape love.
この私たちの肉なる性質の中では神の愛を持つことはできないんです。
You must receive the agape love from God to be able to love others as Christ did.
この 神から来る愛を受け取らなければキリストが愛したように人を愛することはできないんです。
If you truly want to receive his blessings, you must first be his disciple.
神の本物の祝福を受け取りたいなら、まずイエスの弟子になることなんです。
To be his disciple requires the Holy Spirit's help.
そして弟子となるには聖霊の助けがいるということです。
Stop trying to be self-reliant.
自分に頼らないのです。
Stop trying to live up to God's standards by your own human strength.
自分の力で神の基準へと向かおうとすることをやめるのです。
Let go.
自分を明け渡すのです。
Surrender to him if you truly want to be his disciples.
本当にイエスの弟子になるには、イエスに自分を明け渡すのです。
Then you will share in his blessings.
そうしてイエスからの祝福をいただきます。いただくのです。
アーメン。Secondly, these blessings are countercultural blessings.
二つ目です。この祝福は社会的な祝福とは相反する。社会的祝福とは相反するもの。
The second part of verse 20 says, Blessed are you who are poor.
20節に貧しい者は幸いですとあります。
In the Sermon on the Mount, in Matthew's Gospel, it says, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
マタイの福音書に三条の説教があります。そこには心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからですとあるんです。
In Matthew 5, verse 3.
マタイの福音書5章3節です。
However, in Luke's account, the words in spirit are missing.
ところが、ルカの福音書には心のという言葉がありません。
But the aim is more personal.
それは個人的な目的があったことによります。
Jesus is talking directly to his disciples.
この場面はイエスが弟子たちにダイレクトに話しているんです。
The Greek word translated as poor in the NIV is potokos.
ギリシャ語の新改訳聖書には貧しいという言葉がポトコスという言葉になっています。
Which literally means to be a beggar.
この文字の意味は物乞いをするという意味です。
But it can also figuratively represent many kinds of poverty.
でも比喩的にはあらゆる種類の貧しさを指します。
To understand this kindWhat this kind of poverty means, we must start by looking at the attitude of Christ.
ここでは、ではどんな貧しさを指しているのか理解するには、まずキリストの態度を見ることから始めなければなりません。
Let's look at 2 Corinthians chapter 8, verse 9.
では、そのことコリント人への手紙第28章9節で見ます。コリント人への手紙第2、8章9節です。
For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich.
あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。
Leave your Bibles open there, because we're going to go back a couple of chapters in there.
そこを開けといてください。
It is this attitude of laying down one's life for others.
これなんです。この態度です。人のために自分を犠牲にするという態度です。
Jesus's journey from heaven to the cross was one of continually making himself poorer for the sake of others.
天国におられたのに十字架へと向かったイエスの旅は人のために自分を貧しくしていく旅だったのです。
Many who have followed him have given up so much so that others may hear the gospel.
イエスに従う者がイエスのように多くのことを諦め旅していくことで他人が福音を聞けることになるのです。これが貧しさです。
Okay, so then look back at 2 Corinthians chapter 6, verses 4 to 10.
では、コリント人への手紙第2、先ほどの第2、6章です。6章4節から10節。コリント人への手紙第2、6章の4節から10節。新共同訳を読みます。
Rather, as servants of God, we commend ourselves in every way, in great endurance, in troubles, hardship, and distress.
あらゆる場合に、神に仕えるものとして、その実を示しています。その中身を示しています。大いなる忍耐をもって、苦難、欠乏、行き詰まり、
In beatings, imprisonments, and riots, in hard work, sleepless nights, and hunger.
鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても。
In purity, understanding, patience, and kindness, in the Holy Spirit, and in sincere love.
純真、知識、寛容、親切。聖霊、偽りのない愛。
In truthful speech and in the power of God, with weapons of righteousness in the right hand and in the left.
真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち。
Through glory and dishonor, bad report and good report.Genuine, yet regarded as impostors.
栄誉を受けるときも、恥ずかしめを受けるときも、悪評を浴びるときも、好評を発するときにもそうしているのです。私たちは人を欺いているようでいて、誠実であり。
Known, yet regarded as unknown, dying, yet we live on, beaten, and yet not killed.
人に知られていないようでいて、よく知られ、死にかかっているようで、このように生きており、罰せられているようで、殺されてはおらず。
Sorrowful, yet always rejoicing, poor, yet making many rich, having nothing, and yet possessing everything.
悲しんでいるようで常に喜び、貧しいようで多くの人を富ませ、無一物のようで すべてのものを所有しています。
The records of Paul's life in the Bible serve as an example of someone who followed Jesus and laid down his life.
このパウロの人生の記録は、イエスに従って生きた者の一例です。
Although it appears from this world's point of view that he became poorer, Paul received many blessings and in turn blessed others.
この世的に見れば、彼は貧しくなっていったようにも見えますが、実はパウロはたくさんの神の祝福を受け、そしてそれによって周りの人々を祝福していったのです。
This kind of thinking goes so contrary to the way that the world thinks, which is climb your way to the top of the ladder for a better life.
この考え方は、この世のものとは全く相反するものです。この世では、より良い生活を目指してはしごのてっぺんまで登れというものです。
Jesus and Paul showed us the opposite approach, humbling themselves so that others would be blessed.
イエスとパウロは、全くこれとは反対の生き方を示しています。自分を低くして、人を祝福するのです。
Are you ready to join this countercultural revolution?
あなたもこの反社会革命ともいえるものに加わっていきますか?
Amen.
Amen.
Thirdly, blessings in poverty are blessings in an alternative reality.
神の祝福は現実に存在する祝福。現実に存在する祝福。
The third part of verse 20 says, For yours is the kingdom of God.
20節に、神の国はあなた方のものですからとあります。
I'm going to borrow some thoughts from a pastor in St. Paul, Minnesota.Named Greg Boyd.
ここでミネソタ州セイパウロ教会の牧師グレッグ・ボイドの考えをお借りします。
This followingWhat I'm going to say following this is a paraphrase of things I read in his book, The Myth of the Christian Nation.
これから述べることは彼の書かれた本、キリスト教国家の神話という本を私が読んで意訳したものです。
God's kingdom is not like the kingdoms of this world. It doesn't use the power of coercion, that is the sword, to force people into it.
神の国はこの世に存在する国のようなそんなものではありません。人を 国の中に押し込もうとして威圧する力は使わないのです。
All the worldly kingdoms, whether they be a monarchy, a republic, a collective, dictatorship, or democracy, or any other term we might think of, all wield the sword.
この世にある国とは、君主国だったり、共和国だったり、集散主義だったり、独裁国だったり、民主主義だったり、他にもあると思いますが、
That is, they use the threat of some kind of violence if you don't follow their laws.
すべてが権力を行使します。そこでは、人が法律に従わなければ、ある種、暴力による脅しも使われます。
God's kingdom is not like that.
でも、神の国はそうではないんです。
Sure, there have been many throughout history that who have created their own versions of worldly style kingdoms using Jesus' name.
確かに、これまでイエスの名前を使って自分たちなりでこの世的バージョンの神の国を作った人たちはいます。
However, these kingdoms were not truly operating as God's kingdom does.
でも、それらは神の国として営まれたものでは全くありません。
God's kingdom is not one which wields the sword to force people to join it.
神の国は力を振りかざしたりはしません。
Rather, God's kingdom expands as His people serve others.
神の国はその国に入る神の民が人々に仕えていくことで大きく膨らんでいくんです。
The kingdom of God is an alternative reality, unlike any of the kingdoms we might find in this world.
神の国はこの世にあるどんな国とも違い、もう一つの選択、もう一つのものです。それは現実に存在するんです。
The blessings we receive in God's kingdom are not like the kind of things people stuck in the world's kingdoms might think of as blessing.
そしてこの神の国で受け取る祝福とは、人々がこの世の国の中で、この世の国で、囚われているような種類のものとは全然違います。
The true blessings are spiritual blessings.
本物の祝福とは、霊的な祝福なんです。
Being stuck in the world's thinking of blessing just leads to greediness.
この世的な祝福にはまってしまうと、それは欲張りにつながります。
But knowing God's blessing leads to generosity and true freedom.
でも、神の祝福は寛大さと真の自由につながるのです。
Let's turn to John 3, verses 3 to 5.
では、最後の御言葉、ヨハネの福音書。3章3節から5節を見ます。ヨハネの福音書3章3節から5節です。
Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.
イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。
How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb and be born.
ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか？もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか？
Jesus answered, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit.
イエスは答えられた。 誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。
In our natural human nature, we are born into this world's sinfulness.
人は誰もこの世の罪深さの中に生まれるのです。
We are stuck in this world's patterns of thinking.
ですからこの世の考え方の型にはまるんです。
The only way to enter into God's kingdom is to be reborn spiritually.
ですから神の国に入る唯一の方法とは霊的に生まれ変わることなんです。
He renews our spirit, our mind, and opens our eyes to a new reality which is way better than the world's reality.
神が人の霊を新しく変えてくださるんです。この世の現実よりもずっとより良い新しい現実が見えるようにしてくださいます。
Only by placing your trust in Jesus will you enter his kingdom.
神の国に入るにはイエスを信じることなんです。
Place your trust in him today.
今日イエスを信じてください。
Amen.
アーメン。